そんな人
そんな人9月3日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。永井さん、早いもので、
はい、
すいません、毎週なんか僕早いもので早いものでって言ってますよね。
なんか毎回ねえ、
ねえ、先週はなんか
月替わりとか、
先週はなんか早いもので8月でも終わりですって言った気がするんですけど、今週早いもので今僕9月ですねって言おうと思ったんですけど、
やっぱり言おうと思ったでしょ。
あ、でも早かったですね、8月ポポポンと過ぎちゃって、
あっという間に過ぎましたね。
でまだまだ、でも北海道とはちょっと気候が違うと思うんですけど、ちょっとこっちの
北海道の感覚は、
うん、
9月は秋、
秋、もう 秋、
はい、
大分はまあ朝夕は、朝と夕方はだんだん涼しくなってきたかなと。
うん、
まあやっぱ日中はまだ暑いですね、エアコン必須で。
ちなみに涼しいっていうのは何度ぐらいを言うんですか？
あ、いやちょっと測ってないんですけど、
うん、
あのまあ多分気温測ると涼しいんでしょうけど、感覚的にもあ涼しくなったなって感じ。
あ、
ちょっと何度かは測ってないんで。
札幌はちょっと夜は長袖を1枚薄物でも羽織った方がいいかなっていうぐらいですね。
あ、夜はねまだ半袖、ただうちの奥さんはね昨日の夜は寝るとき寒いって言って扇風機をつけっぱなしで基本的に寝てるんですけど、
冷えすぎないように気をつけてください。
そうそう、あれ切っちゃったんですよね。
はい、
あの昨日の夜はちょっと寒いからって言って切って寝ましたね。
はい、
まあ暦の上ではね、でも9月って言ったら秋ですから、もう
秋ですよね、
はい、
暦の上では、暦の上では、
というかあの僕らがこう子供の頃にこう植え付けられたって言ったら言い方が悪いかな、教えてもらったイメージだと、もう9月って秋なはずなんですけどね。
十五夜とかね。
ねえ、まあ、あ、月といえばあれですよ、今日収録しているのは、9月1日ですけど、
はい、
昨日はあの満月だったですね。
そうなんですよ。
で1ヶ月に2回満月が見れる日ってことで、なんて言うんでしたっけ、ブルームーンって言うんでしたっけ。
ブルームーンですね、
はい、月見ました。
それが見れなかったんですよ。
それは何、起きたら朝だったから見れなかったか。そういうのじゃなくて、
いい
ね、曇、天気が悪かった、
曇ってたんです、雲かかっちゃって、
天気が悪かったです、
うん、
こっちはね、
なんか月の光がそこにあるなっていうのは分かるんだけど、うん、
ちょっとぼんやり明るくなってるけど、
月自体は見えない。
あ、こっちはね綺麗に見えました。
あ、よかったですね。うん、いいことありますよ。
僕はねもう教えてもらうまで今日がそんな日だっていうのは全然わからなくて、
私ブルームーンの意味を初めて知りました。
ブルームーン、いや僕まだ意味わかってないですけど、なんでブルーなのかとかわかってないですけどね。まあそんなこんなで、
はい
はい、まあ月見たけど普通のお月様でしたけどね。
はい、でも満月だから可愛いでしょ。
わかんない、可愛いかどうかわかんないですけど、
いやこう丸々っとしてて。
まあそれは丸いですけど。はい、というわけででして、
はい、
まず何から話そうかな。
そんなたくさん、
いやいや、ないっす別に。今度 iOS6 が出ますよね。
はい、
iPhone やら iPad やらのソフトウェアですけど、
いつ出るか分かったんですか？
なんでそんな大事な情報を僕が持ってると思ったんですか？
いや、これは、ね、もしかしたら、
いや、これはまたこの iOS6 はこの秋登場ってアップルに書いてるんで、
暦で秋になります。
暦で秋といえば、まあ、9月は秋なのかなってことで、でですよ、
はい、
まあ、新機能の紹介とかね、あのそんな人でも前やってますし、
はい、
いろんなとこに書いてると思うんでいいんですけど、マップって新しくなるじゃないですか。
あ、 Google マップじゃなくてっていう、
そう、 Google マップじゃなくて新しいマップになると、
はい、
まあ新しいのは使ってみなきゃ分かんないんですけど、
そうですね、
はい、で今日はですね、Google マップさようならということでGoogle マップをしのぼうと。いや別に Google マップがなくなるわけじゃないですけど、 iOS では、まあ使えなくはないですね。ブラウザでアクセスすれば Google マップ使えるんでしょうから。
そうですね、
はい、まあ、なんていうんでしょう、純正のマップアプリが Google マップじゃなくなりましたけど、
はい、
いや、なんで Google マップの話をするかっていうと、
はい、
どこで見つけたのかちょっと覚えてないですけど、 Google マップって、まあ通常地図の使い方として、
はい、
行きたい住所をねここに入れれば、
はい、
Google マップの検索窓に入れれば、
はい、
まあ、見れるわけですよ、
はい、
これが一番多いんじゃないかな使い方としては。まあ僕なんかお仕事で結構外回りをしてるので、
はい、
お客さん先の住所を入れて検索して、
はい、私住所で検索することあんまりないですね。
やっぱそれ
お店の名前で、
それぞれの使い方ですね。
うん、
僕は住所で検索して、まああんまり、ね、方向音痴な方じゃないので地図見ればたどり着けるんで、はい、まあ入れた住所がまず出てきますよね。
はい、
自分の現在地も出てくるんで、
はい、
ああこうやって行けばいいんだって見て、まあ、それでも閉じちゃって、
はい、
カーナビ的には使わないですけどね。
うーん、
まあ、使うと思えばカーナビみたいにどこを曲がってどこを曲がってっていうのも出せるんで、
出せますね。車で行く場合、徒歩で行く場合とかってね。そうそうそう、
はい、で永井さんはお店の名前で検索する方が多いと。
そう、
行き先とかですね、
ダイソーこの辺だったらどこにあるかなとか
ダイソー具体的ですね。
はい、
ダイソーって日本全国にあるんですよね。
日本全国にあると思いますよ。
大丈夫ですよね。
はい、
はい、100円均一のダイソーですね。
そうです、
間違ってないですよね。
105円払いますけどね。
あ、まあ、105円、いや意外とやり400円とかあるじゃないですか。
そうそうそう、
500円とか。
でも、税込み100円にしてほしい
税込み100円にしてほしい。まあそれはね、はい、あ、まあでいいんですけど、はい、Google マップの話戻るんですけど、そうそう、 Google マップって検索窓を結構適当にいろいろ入れて出るんですよね、結果が、はい、で僕すごいなって思ったのが、検索窓にトイレって入れると、
はい、
その今自分の現在地の周りのトイレのリストが出てくるんですよ。
お
で、かつそれもいわゆるなんていうんじゃない、多機能トイレ、
はいはい、
車椅子の方が入れるバリアフリーだったり、こう取っ手がついてたりとかいう多機能トイレの場所がですね出てきて、でもちろん公共の機関を中心に、まあ、例えばトイレがありますって言ってもそれがレストランだったら借りづらいじゃないですか、
はいはい、
まあ、そうではなくて、まあ、近場にあるうちで、まあ、銀行、まあ、駅とかですね、役所とか、
はい、
そういうとこが中心に優先的に出てくると。
あら、本当だ。
あとスーパーとかですね。
はい、
これ便利じゃないかなって思って、まあとりあえずこう僕らって、あ、僕外回りの仕事してると、
はい、
とりあえず、あ、トイレ行きたくなったなっていう時はコンビニ探すんですよね。
うん、そうですね。
で次、あ、コンビニないわって思ったら公園探すんですよ。
はい、
でまああとは気軽に入れるお店屋さん、スーパーとか探して、
はい、
最終的にダメだなって思うと近くのお客さんのとこに行って借りるんですけど
病院もいいですよ。
病院周りですね、
はい、いいですよとか言うと、
いいですよあとね、これ全国的にそうかどうか分かんないんですけど、
はい、
警察署とか消防署とかも結構ご自由にお使いくださいになってますね、
はい、貸していただけますね、
はい、なかなか貸してくださいって入りづらいですね、警察署とか 別に悪いことはしてないんですけど。
やっぱ警察って聞くとこうドキッとする部分もありますよね。
いやいや、僕はあの車とかで運転しててあのパトカーとすれ違ったらすごいドキッとしますもんね。何にもしてないのに別に普通に運転してるだけなんですけど、そう、そんな感じでトイレが探せる。
はい。
で、まあまだ実際にそういう状況に陥って使ったわけじゃないんですけど、
はい、
まあ便利な、まあ、僕らは普段からこう外をうろちょろうろちょろしてますから、はい、どこに何があるって分かるんですけど、
はい、
ちょっとこう出かけるときとかですね、
はい、
久しぶりにお街に出てみようかしらとかいうときはこれであらかじめね検索していただけると。
地方に行ったときとか、
あ、例えば、まあ、逆にこっちから地方から東京なり大阪なりに出ていくときとか、向こうの人がこちらのに来た時とか、
うん、
普段行かないとこにですね、
そうですね、
来た時なんかで、今まであります？人生でトイレを探したこと。
トイレを探したことありますよ。
やっぱあります。
はい、
まあ、僕ももちろんあるんですけど焦りますよね。
そうですね、
うん、特にね東京とか行くとですね、もちろん iPhone で地図見て探すんですけど、コンビニとか、
いや東京は駅の中にトイレあって便利ですよ。
え駅の中にトイレはあるんじゃないですか。
札幌は駅の外です。改札を出ないと
え、改札を出ないと、
そう、札幌の、うん、地下鉄ですけれども、
はいはいはい、
改札を出たところに、
はいはいはい、
トイレがあります。
あ、ちゅうことは一回切符切って入っちゃうと、
はい、
トイレ行けないってことですか。
そうです、まあ、そんなに長い区間はないので、
はいはいはい、はい、
差し支えないといえば差し支えないんですけど、うん、お困りの方はお困りでしょうね。
あ、今ちょっと頭で考えてると、ね、改札の中だけしかないとこはある。
はい、
僕がまあ使ってた駅ですけど、
うん、
改札、まあ大体外と中両方あるけど、外だけってとこはあんまりないかな。そうそう、トイレね、トイレ大事ですよ。
そうです。
で、Google マップの話に戻るんですけど、
はい。
あとね、これいろいろ、例えば、待ち合わせとか打つと、
はい、
待ち合わせに適した場所が出てきたり、
え、
うん。例えばあの普通に Google で、あ、ごめんなさい、 Google マップで和食とか中華とか検索すると、
はい、
あの食べログのページが出てくるじゃないですか、
はい、
検索結果に、
はい、
それとも連携してて、例えば待ち合わせって検索すると、
はい、
まあ、コンビニだとか待ち合わせに適したとこが検索結果に出てくるのもそうなんですけど、あの食べログのレビューの本文に、
例え
ばここは待ち合わせにぴったりなんですとか、
あ、はい、
入ってる結果が、まあ、当たり前なんですけど出てきて、あ、じゃあここの喫茶店が待ち合わせに便利なんだとか、
はい、
例えば今僕が試してに検索したのは池袋スペース待ち合わせとか、
はい、
まあ、札幌であれば札幌待ち合わせとかで検索していただくと、
札幌はですね、
はい、
大通公園の噴水と出ました。
あ、いいじゃないですか。じゃあ噴水の前でねみたいな。
そうですね、
はい、まあ、あと今僕も札幌検索してみたんですけど、あのパルコとかですね、
はい、
すすきの交番とか、なかなか交番の前では待ち合わせしないから、はい、そういうのが出てきて、で、あとは、まあ、さっき言ったみたいに札幌みたいに、
はい、
近くのモニュメントであったり、
はい、
石碑じゃないな、
なんていうの、
記念碑、
東和どこの、
うん、
こう両手合わせたやつとか、
あ、そうそうそう、
あんな感じのですね、あんな感じの、
まあ、モニュメントですね、一言で言っちゃえば、
はい、
が出てきて、まあ、ここで待ち合わせみたいなのに便利です、
はい、
まあ、あと有名なのは Google ストリートビューっていうのがありますね。
はい、
実際に人間っていうか人が歩いてる目線で今地図で選択した場所を見ることができるんですね。
はい、
はい、これはまあ出たと当時からだいぶ 面白い面白いって言ってましたんで、意外とこう Google マップ暇つぶしになるんで
楽しいですよね。
楽しいですよね。で、ね、僕なんか貧乏人なんであんまり旅行に行けないんでね、旅行に行った気分になって楽しいですよ。
はい、
いやいや、なんでそんなふてくされてるわけじゃないんですけど、まあ使ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、こんな感じで Google マップ、全然忍んでないですね。さっき忍ぶって僕言ったんですけど、
でもなくなると寂しいから、
はい、
バージョン上げないっていう人もいるのかな。
なかなか得意な人ですね。で、全然話変わるんですけど、
はい、
永井さん、この間 Bluetooth のヘッドセットをお買いでしたよね。
はい
はい、あれ使ってます？
バッチリ使ってますよ。
あ、バッチリ使ってます。
はい、
実はね、僕も Bluetooth のヘッドセット買っちゃったんですよ。
あら、
あら、
私が刺激したかしら。
刺激したのもあります。
はい、
ただ僕は会社の携帯用に買ったんです。
はい、
まあ、いつもいつも出てくる僕の会社の携帯、
はい、
このご時世珍しいストレートの携帯で、
ストレート、
ストレートなんですよ。で、
au のストレート、
そう、 au のストレート、折りたたみですらないフィーチャーフォン、まあ、ガラケーですね。
インフォバーじゃないんですか。
インフォバーじゃない、そんなおしゃれでもないで、まあ、有線のヘッドセット、いわゆるイヤホンマイクですね、
はい、
使ってたんですけど、
はい、
でイヤホンマイクが壊れちゃいましたと。
はい、
で僕のそのガラケー、まあ、以下ガラケーと言いますけど、
はい、
ガラケー、昔ってイヤホンマイク挿すとこって、あの普通のイヤホンみたいな穴がありましたよね。ヘッドホンみたいな穴が、丸い穴が、その後、平型っていうのが出てきて、
はい、
まあ、例えばさっき言った充電の端子、
はい、
平べったいですよね。
はい、
ああいう平べったい形のもっと小さい端子でヘッドセットをつなぐ、
はい、
っていうのがその後出てきて、
はい、
で今僕が使ってるのが、その永井さんのおっしゃる充電と一緒のとこ、
はい、
いや充電器のコネクタを挿すとこがヘッドセットのコネクタも兼ねてるので、その1個しかない、はい、これがですね、ちょっとくせ者で、
はいはい、
ヘッドセットを挿すと充電器が挿せない。
そうです、
充電器挿すとヘッドセットが挿せない。
そうなんです、
そうなんですよ。でこれが困るんですよね。
はい、
会社の携帯電話なんで、会社の電話とかかかってくるんで、
はい、
電源、
そうすると電池減りますよね。
そう、充電しなきゃいけない、
はい、
でもヘッドセットつけてないと便利が悪い、
はい、
でまあ我慢してしばらく使ってたんですよ。半年ぐらいかな、はい、今の携帯になって、
はい、
ただやっぱり便利が悪いっていうのと、まあ、今回そのヘッドセット壊れちゃったんで、
はい、
じゃあもうもちろんその充電しながらヘッドセットを使えるっていうやつもあるんですよ。イヤホンマイクをさせるってやつ、
優れものですね。
優れものです。まあ単純にあそこにガチッと充電器させて、何ていうの、また分けするんですね、
は
い、
あ、
電源側とイヤホン側、
はい、
まあそれでもいいかなと思ったんですけど、まあ、せっかくなんで、はい、Bluetooth のワイヤレスのヘッドセット買っちゃおうかなって思って、
はい、
まあ永井さん使ってたの何でしたっけ。
私今使ってるのはジョーボーンイーラという、
はい、ジョーボーンイーラ以前紹介しましたけど、
はい、
今僕名前が思い出せなかったんで聞いたんですけど、
はい、それを使ってます、
はい、なかなかこれで、まあ、ちょっと毎日使うもんなんで間に合わなかったんで、
はい、
普通の電気、これもちょっと欲しいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、何分ちょっとお値段が張るのと、
そうなんですね、
意外といい値段しますよね、
はい、
いくらでお買い上げでしたっけ。
私は7000円か8000円かそれぐらい
でしたよね。まあ、値段は変動があるので調べていただくということで、
はい、
で僕が買ったのは本当に電気屋さんに普通に売ってる、2000円ぐらいで売ってる、
はい、
ロジテックさんのヘッドセット、
はい、
はい、型番がですね LBT-MPHS400M の色がブラック、
はい、
っていうのを、ご購入しました。ご購入しましたって、おかしいおかしい、購入いたしました
ご購入されましたか。
ご購入、はい、はい、購入いたしました。
はい、
で大体これの値段がですね、
はい、
まあ2000円ぐらいで売ってるんですよ。
はい、
まあ、すごい安いんですけど、
まあ、すごい安いかどうかは分からないですけど、
普通ぐらいですかどうしようね、あのもうなんか縄文とか見てるとあの辺の値段が普通なんかなってなってしまうんであ
の耳のフィット感が違うんですよね。
あ、その辺が価格の差が出てくるんですね。
はい、
で、まあ、ちょっと私実は初体験なんで Bluetooth のヘッドセット、はい、まずこのなんでこれ選んだかっていうと、
はい、
ヘッドセットを大きく、まあ、選ぶときに気をつけてほしいのが、一つ気をつけてほしいのが、
はい、
音楽が聴けるやつと、
はい、
音楽が聴けずに通話専用のやつがありますよね。
はい、
はい、それだけ気をつけてないと、まあ、例えば僕たち iPhone 使ってますけど、
はい、
iPhone で使うときに、通話はできるけどポッドキャストとかは聞けないとか。
そう、私音楽聞けなくてもいいんですけどポッドキャストが聞けないと困るんで
そうですよね、
はい、
ポッドキャストとか音楽とかを聞きたい場合はちゃんと音楽が聞けるっていうモデルを買わないと、
はい、
失敗します、
はい、
っていうのを一つ気をつけていただきたいですね。
はい、
はい、で僕が買ったのはもちろん
あとはあれですよ、あの、はい、ワンセグが聞こえ聞こえないっていうのもあるみたいでしょ。
ありますね、音楽も、はい、そう、僕が買ったのは音楽もワンセグも大丈夫と。
はい、
はい、まあでも僕 iPhone ワンセグついてないんで
うん、 iPhone にはワンセグついてないですね。
ワンセグって久しく使ってないですね
私持ってるんですよ iPhone の
ワンセグチューナーですか。
ワンセグチューナー
いやー全然、昔ドコモのフォーマーを使ってた時にワンセグテレビ機能がついてましたけど大して使わなかったですもんね。
うん、
うん、なんか外でテレビ見ないんですねやっぱ。え、それ使ってます iPhone のワンセグチューナー。
いいえ、全く使ってません
やっぱり使ってないですね。
はい、どうして買ったのかも覚えてません
いわゆる衝動買いだ。
うん、なんかポチっちゃったんでしょうね
使わないのに。
はい、
ヘッドセットの話戻りますけど、
はい、
このヘッドセット特徴が、マルチポイント対応ということで、
はい、
まあ、例えば僕の場合だと会社の携帯と接続してる、
はい、
など同時に、使用の iPhone にも接続できると。
iPhone の待ち受けもできるってことですね。
そうそうそう、実際に、はい、あの使ってると本当に両方接続して、
はい、
で iPhone に接続すると、
はい、
iPhone の上の方にあの iPhone のバッテリーがあと何パーセントとか出てくるとこありますよね、
はい、
そこに Bluetooth のヘッドセットの電池残量も出てくると。
あれ便利ですよね、
はい、ですので使うのは会社の携帯と使って電話をしてるんですけど電池の確認は iPhone でできると。
はい、
なかなか同時に接続してると便利だな。
はい、
はい、で音質はまあちょっと比べられないんで
そうですね
これしか使ってないんで、まああの通話できないとかは全然ないですね。声は聞き取れますし、はい、僕の声ももちろん向こうには届いてるみたいで、
はい、
大丈夫と。これ実はあの、はい、僕買った後で見たんですけど、
はい、
Amazon のレビューとかであんまりよろしくないみたいなんですよねなのでこれおすすめですよ買ってくださいとちょっと言えないんですけど、
はい、私もあの、うん、失敗したのが2つほど眠ってますね
眠ってます、
はい、
なんか大丈夫な人は大丈夫なんですけど大丈夫じゃない人があんまり大丈夫じゃないみたいで、
はい、
あの星の数が結構少ないレビューが多いんですよね
はい、
まあ、僕の場合は全然大丈夫です使えます、
はい、
ただ これ、ね、デザインがですね、
はい、
本体の、
はい、
ま、なんていうんだろうな、前面がボタンになってるんですね。例えば最近アップルの iMac とかに付属しているワイヤレスマウスとかって、
はい、
表面全体がボタンじゃないですか。
はい、
そんな感じでこのロジテックさんの Bluetooth のやつも表面全体がボタンになってるんで、はい、結構通話するときにどうしてもヘッドセットって聞こえにくいときに耳に押し付けたりするじゃないですか。
しますね、
しますね。その時にボタンを押しちゃって通話が終了しちゃうっていうのがあって
それ切っちゃうんですね。
切っちゃうんですよ。それだけはちょっといただけないなと思って。
そうですね。
これぜひ型番検索していただくと写真が出てくるので見ていただきたいんですけど、このヘッドセットの表面全体がボタンになってるんで、でまたこれレビュー見るとですね、ちゃんと書いてるんですよね。
はい、
書いてるんですけど見ずに買っちゃったので、
はい、
はい、ちょっと今回のお買い物は失敗だったかなと。
まあ次につなげるための、
次につなげるための経験値ということで、
はい、はい、
まあそれだけ気をつけてれば今のところ僕は問題は他にはないです。このロジテックさんのLBT-MPHS400M、はい、まあヘッドセットとしての多分基本性能は全然問題ないと思うんですよ。
そうですね、それだけついてれば
もう僕の中ではこの表面が前面がボタンになってる、
はい、
これだけがちょっと気をつけないといけないなってとこで、
はい、
はい、まあ、ちょっと次を今考えてます。
はい、ジョボンイーラおすすめです。
ジョボンイーラいいんですけどね、ちょっと、
はい、
僕デザインがちょっとジョボンイーラあんまり、
あ、ちょっとごついですよね。
ちょっとごついですよね。これつけてちょっとお客さんのとこに入るとちょっとごついかなって思って表面ツルツルとかが出てくれると、
あ、そうしたらあれですね、モトローラの HX550 がいいですね。
あ、モトローラも有名ですよね。
え、実はこっちも持ってます、う
ん、あ、持ってるんですか。
はい
それは使ってないんですか。
充電切れたら交互に繰り返して
どんだけ使うんですかヘッドセットモトローラのヘッドセットもね評判が良いですけど、はい、いや、ちょっと考えてみます。
はい、
まあ、とりあえずしばらく今のロジテックのやつを使ってみて、
はい、
まあどうしてもこう不満が溜まってきたら、
はい、
次を考えようかなと思います、
は
い、
その時はぜひ相談に乗りますよ、
はい、もう先に相談すればよかったですねもう急に壊れちゃったんで、
はい、
その日のうちにちょっと用意しなきゃいけなかったんでは
い、
はい、というわけで今回は私のお買い物が、まあ、失敗ではないですけどちょっとしこりの残ったお買い物のお話でした。
はい、
はい、というわけで今週もいいお時間になってまいりました。
はい、
はい、では永井さん告知の方をよろしくお願いします。
はい、
はい、
そんな一途では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな一途アットマーク 0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp となっております。はい、またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクトの公式ホームページはそんない .com sonnai.com となっております。こちらからはそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができますので、うん、ぜひ覗いてみてください、
はい、
またそんないプロジェクトでは公式ツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない PSONNAIP 最後はプロジェクトの P になります。
はい、
番組の配信情報等をつぶやいておりますのでアカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いします。
よろしくお願いします。
はい、頑張りました。
頑張りました。ありがとうございました。
ちょっとかみました、ごめんなさい。
大丈夫です、僕が魔法で大丈夫にしとくんでそんなことはできないですけど編集してもはい、というわけで今週のそんな人いかがでしたでしょうか。 はい、今週はお読みしませんでしたが、いつもいつも皆様にお便りいただいてますので、ぜひ送っていただいて番組の方で、
はい
はい、読むこともございますので、
はい
はい、応援メッセージや、ね、ご指摘事項などといただけたらと思います。
そうですね、
はい
はい、
なかなか皆様送っていただくんですけどね、目を
ビシッとんビシッと、はい、ここが悪いとか、
そう
間違っていただいても構いません。
間違ってますよっていうのが一番多い気がするんですけど、はい、そんなことはないですね。いつも応援メッセージいただいてますので、はい、ぜひメッセージの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今週はそろそろ終わりにしたいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは松田と
永井でした。
ありがとう
ございました。